八臂川散歩奥南部漆物語を訪ねて、昨年の6月二戸市と八幡平市が共同で認定を受けた日本遺産奥南部漆物語、八臂川流域に受け継がれる伝統技術。明治から昭和にかけて日本中を調査した民族学者の柳田邦夫さんは、自らの著書の中で八幡平市と二戸市の間に流れる八臂川の流域を奥南部と呼びました。この地域に暮らす人々は豊かな山の恵みのもと、ある人は漆をかき、ある人は丸太から生地を削り出し、またある人は漆を塗り、地域で一体となって漆器作りを行ってきました。この番組ではそんな八臂川流域の人々が生漆や漆工芸品の特産地としての誇りを胸に、今なお受け継いでいる奥南部漆物語を訪ねて八臂川を歩いていきます。お相手はカシオペ FM の田中智明です。それでは皆さんと一緒に八臂川散歩に出かけましょう。この番組は日本遺産奥南部物語推進協議会の提供でお送りします。奥南部漆物語を訪ねて八臂川流域を歩いているこの番組、今回も引き続き八幡平市の足路総合支所の近くにあります八幡平市博物館から学芸員の佐藤さんと一緒にお送りいたします。前回は八臂川の上流ならではの豊富な山の恵みを生かした生地作りの文化と生地引き職人のお仕事について、ろくろやかんなといった実際に使われていた道具を見ながら興味深いお話を伺いました。続いての今回ですが、何やら古びた紙に墨で書かれた文章のようなものがありますが、これはいわゆる古文書ですか？
江戸時代にその漆の問屋をやられていた、はい、この地域の斉藤家という方の、うん、あの所蔵の古文書なんですけれども、はい、こちらがその南部藩の方にですね、お正月行事のために密腕といわれる漆器と木皿をですね、はい、上納したということが分かる古文書です。
これ受け取りなんですね。
はい、受け取りですね。
ちょっと達筆すぎて分からないですが、はい、ですね、あ、福岡通りと書かれているということは、はい、福岡大官からですね。
そうですね、ちゃんと受け取りましたという証文になります。
なるほど、はい、毎年納めてたんですか？
そうですね、天保という年代ですね、明治時代天保の頃から幕末まで毎年、はい、上納していたようですね。
本当だ、嘉永6年12月ですもんね。
はい、この年はその密腕550人前
550人前、
はいはい、で木皿は70人前を藩の方に納めております。
すごいですね、本当に。
はい、その年によってちょっと納める、うんうん、数は変わってはいるんですけれども、
はい、
はい、へえ、はい、このような、はい、古文書も展示しております。
この漆器問屋の斉藤家というのは現在の八幡平のどのあたり？
八幡平の足路地区の浅沢というところにあります。
はい、浅沢というともう本当に今の二戸との境のあたりですよね。
はい、そうですね、境のあたりで、さらにその中の石神という地域に、うんうん、昔からそこで大家さんやられている斉藤家さんですね。
はいはい、へえ、今でもあるんですか？斉藤
家、あ、今でも、はい、
旧家、
旧家ですね。
うん、じゃあ立派なお宅なんですね。
はい、大きなお宅ですね。
そしてさらには立派な巻物のようなものが見えますが、これは一体何でしょうか？
はい、 これは霧師岩素略五縁起という巻物、あの資料になりますね。
はい、霧師岩素略五縁起、
はい、
分かるような分からないような
そうですね、
どんなこと書かれてるんですか。
はい、内容としてはその霧師はもともと惟高親王という、天皇家の、はい、元をたどると天皇家に、行き着くという、伝説がありまして、
はい、
その霧師は惟高親王によってそのろくろというものが発明されて、で、そこからこう脈々とこう続いてきてますよということが、書かれておりますね。はい、
霧師というのはそうか、もうやんごとなき血統であって、
はい、
っていうのはだから俺たちは偉いんだぞってことなんですか。
そうですね、そういった身分であるので、その霧師というと昔はそのいろんないい 木を求めて各地をこう点々として歩いていましたので、その点々と山にこういろいろと入っていくためにこういった身分証明書のようなものを持って、自分たちはこういう身分であって、なので、こういうふうに山を点々と歩くことができるだということの証明にもなったようですね。
はい、この、古文書はいつぐらいのものですか、時期としたら。
そうですね、こちらちょっと年代が書かれていないんですけれども、いろいろと書かれているものから推測するに、江戸時代の後期から明治にかけてくらいのものではないかというふうに言われております、ね。
はい、そっか、江戸時代だったとしても世は徳川の世だけれども建前上は天皇の下に徳川家があるわけだから、日本の山っていうのは天皇の持ち物だったんですよね。
そうですね、
そこに天皇の、血縁である霧師がこれを持ってると、いい気を取る権利があるみたいな。
そうですね、
っていうことだったんですかね。
そうですね、
免許証というか。
はい、そうですね。あと江戸時代に入ってから霧師の根源地というものが、2箇所ありまして、
霧師のその起こりですか、発祥の地、
発祥の地というものが、その滋賀県の東近江市にある2つの地域がこう競い合っていまして、自分たちが正当な根源地なんだというのを、すごいお互いが主張し合っていたんですね。
その場所が離れてるんじゃなくて、滋賀の狭いところで、
そうですね、
うちが元祖だ、うちが本家だってやってるんですか。
ほぼ同じ地域なんですけれども、それを、その競い合っていまして、なので、お互いのその地域からですね、自分たちの支配下に置くためにこう全国の霧師をこう訪ね歩いて、その自分たちの支配下にある霧師だよという証を残していたらしいんですけれども、こちらはその最後の方を見てみると金龍寺というふうに名前が書かれていまして、
お寺ですか。
そうですね、2つ昼谷という村と君ヶ畑という村が、その根源地を競い合っていたんですけれども、この古文霧師東海にある霧師岩素略五縁起は君ヶ畑の金龍寺から送られているものですので、
何でしょう、今でいうこうフランチャイズチェーンみたいなもんですかね。
そうですね、
セブンイレブンかローソンかみたいなことなんですかね。
そうです、ちょっとなかなか
ちょっと例えが難しいですけど、
でも、
どっち派なんだみたいなことなんですかね。
なのでこういったものが送られて こちらにあるというのは、そういった背景もあって、
そっか、派閥の争いみたいなのがあったんですね。
そうですね、あったようですね。
面白いな、
といったところで、ちょうど今週もお時間となりました。来週も引き続き八幡平市博物館からお送りいたします。来週のこの時間もお楽しみにどうぞ。